こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間がやってまいりました。お話ししてくださるのは三田警察署の野上副署長です。お待たせしました。
はい、三田警察署副署長の野上です。よろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。ではまず三田はどんな1週間だったんでしょうか。ご紹介いただけますか。
はい、オートバイの盗難が発生しております。
オートバイですか。
はい、
はい、ご紹介ください。
はい、8月13日木曜日、
はい、
午前1時ごろから午後4時ごろまでの間、
はい、
三田市駅前町のハイツの駐輪場内に、はい、鍵をつけたまま駐輪していたところ、原動機付き自転車が盗まれています。
鍵もちゃんとつけた駐輪場での出来事なんですね。
はい、鍵さしたままですね。
鍵をさしたままですか。はい、なるほど。じゃあもうちょっと防犯のポイント見えてきますけども、改めてご紹介ください。
はい、鍵は必ず抜いて確実に施錠しましょう。
そうですね。
はい、あとワイヤー錠など、まあ、ツーロックにして盗まれにくいようにしましょう。
はい、わかりました。まずはオートバイが盗まれたというお話でした。
はい、
続いては、
郵便局を語る電話が3件かかってきております。
3件ですか。
はい、
それぞれじゃあご紹介ください。
はい、1件目が8月17日月曜日、
今週のですね。
そうです。はい、午後0時45分ごろ、はい、三田市狭間が丘5丁目の自宅固定電話に郵便局を語る特殊詐欺の予兆電話がありました。
はい、
自動音声でボタンを押すように指示され、
はいはい、
男が電話に出て生年月日を聞いてきたことから、
はい、
まあ、問いただしたところ相手が切断しております。
なるほど。はい、じゃあこれは未遂に終わっているということですね。
はい、はい、2件目が、8月18日火曜日、
はい、昨日ですね。
そうです。午後1時10分頃、
はい、
これも三田市狭間が丘、2丁目の自宅固定電話に郵便局を語る特殊詐欺の予兆電話がありました。
はい、
郵便局を名乗る女性の声の自動音声で、
はい、
郵便物が遅れていない、
うん、
心当たりがある場合は1を押してください、
はい、
と流れ、電話を受けた方は、まあ、おとといちょうど郵便物を送っていたことから、
はい、
まあ、そのことかなと思って、番号を押したところ電話が切れました。
うん、はい
はい、その直後にまた再度電話が入り、応答したところ、日本郵政お客様サービスセンターを名乗る男から、
はい、
三田郵便局からゆうパックで送った荷物に、
はい、
衣類と書いてあるが、
はい、
中にマイナンバーカードが入ってると、
はい、
偽造したカードを送りましたよねと、
はい、
偽造の詐欺になります、
うん、
このまま電話を転送するので、
はい、
警察官と話をしてくださいなどと言われて、
はい、
ま、あの電話を受けた方が、まあ、逆に私の荷物を開けたんですか。
なるほど、そうですね。
はい、はい、と問いただしたところ、相手が電話を切断しております。
はい、そうなんです。やっぱりおかしいと思ったらどんどん質問すればいいですよね。
そうですね。
まあ、でも本当なら相手にしない方がいいのかな。
はい、
また最後にポイントを教えていただきますが、はいはい、3つとおっしゃいました。もう1つは、
はい、これもですね、8月18日火曜日、午前9時頃なんですけども、
はいはい、
三田市鈴掛台3丁目で、
はい、
自宅固定電話に郵便局を語る特殊詐欺の予兆電話がありました。
はいはい、
これも郵便局を名乗る女性の声の自動音声で、不在の荷物があると流れ、
はい、
案内に沿って番号1を押したところ、名古屋警察の加藤を名乗る人物につながり、
はい、
この時点で不審に思って切断しています。
は
い、
それぞれこう気づきがあって全部こう未遂に終わったということですが、はい、ぜひ防犯ポイントお願いいたします。
は
い、
不審な電話、まあ、特に自動ガイダンスはもう即切断しましょう。
はい、
警察庁が推奨する特殊詐欺対策アプリをインストールしましょう。詐欺の犯人がよく使う国際電話を、まあ、ブロック警告できます。
はい、わかりました。ありがとうございました。その他まだありそうですね。
はい、次は警察官を語る電話がかかってきております。
はい、
8月18日火曜日、
昨日は結構あちらこちらでやったんですね。
午前10時50分ごろ、
はい、
三田市三輪2丁目で、
はい、
携帯電話に警察官を語る特殊詐欺の予兆電話がありました。
はい、
この方は仕事中だったんですけども、携帯電話に、警視庁捜査第2課を名乗る人物から、はい、あなたに詐欺の容疑がかかっている、事件名は資金洗浄事件、番号令和3K1369、はい、事件を担当する兵庫県警に代わると言われて、今度は兵庫県警捜査第2課の警部を名乗る者が、詐欺事件の被害金の一部があなたの口座に送金されている、今すぐ兵庫県本部に出頭できるかと言われ、まあ、この方いけませんと回答すると、次に LINE で取り調べをすると言われて、まあ、電話を受けた方が ID を伝えて、ビデオ通話となって、まあ、名前や家族構成、口座の残高等をまあ伝えました。
で、
その会話の中でですね、今度相手から逮捕状や、差し押さえ許可状といった、まあ、文言もあって、検事に電話を代わると言われ、まあ、不審に思い切断しています。
その流れの最後の方で気づかれたということですね。防犯ポイントを改めてお願いいたします。
警察は捜査などの名目で金銭を要求することはありません、また警察が SNS で連絡することもありません、
この SNS を使うというところでもピンときた方がいいかもしれませんね。
そうですね。はい。
わかりました。じゃあ、いずれも未遂で終わったと、少し個人情報を渡された場合もありましたけども、気をつけたいと思います。ありがとうございます。まずはこの1週間振り返ってのお話をいただきました。今日はどんなご案内をいただけますか？
はい。今回、今特殊詐欺の話をさせていただいたんですけども、従業員を詐欺から守ろう運動というのがございまして、こちらの説明をちょっとさせていただきたいと思います、
お願いいたします。
はい。最初一つ目、目的と概要なんですけども、企業向けにはなるんですけども、働き方の多様化や、情報伝達技術の向上といったところを踏まえてですね、警察からデータで資料を提供させてもらうことで、企業などが主体となった従業員への啓発活動を、後押しするという取り組みを、従業員を詐欺から守ろう運動として、特殊詐欺被害が拡大する、現役世代ですね、に対して効果的効率的な、注意喚起をすることを目的としています。で、2つ目としてですね、なぜ企業が動くべきなのかというところなんですけども、例えば孤立した従業員がおられると、犯人からのアプローチに弱くですね、騙されるリスクが高いと、で、詐欺被害に遭うということは、深刻な精神的ダメージによる、業務の生産性の低下ですとか、場合によってはもう休職などにつながる、非常に重大なリスクというふうに捉えられています、逆に企業に守られた従業員となると、犯人からのアプローチに強く、騙されるリスクも低くなってくると、で、犯人はですね、誰にも相談させないように仕向けてきますので、日々コミュニケーションが発生する職場での、断続的な注意喚起が、強固な盾になってくるというふうに考えております。3つ目としてですが、詐欺被害はですね、現役世代に拡大と、
少し前は高齢者ということになってましたけどもね、
従来の被害者のイメージは、今おっしゃると高齢者だったんですけども、現実の被害はですね、20代から65歳以下に急拡大しているというような状況でして、令和7年中の兵庫県内で被害の認知件数が1969件で、被害金額が約85億円と。
すごい額ですね。
で、被害者の約半数は65歳以下というふうな現状となってきております。こういった現状を受けましてですね、企業の皆様にお願いしたいこととして、詐欺被害は、手口を知っていれば防ぐことができるというところですので、各企業様の とか自治体の研修社員教育を担当される皆様、各団体の事務局との皆様、ぜひとも警察が提供する資料を活用して、大切な従業員の皆様が被害に遭うことのないよう啓発活動に協力していただければというふうに考えております。
はい、
で実施要領なんですけども、はい、まあ、一つ目として、まあ、兵庫県警から啓発ツールを受領してもらうというところと、はい、二つ目として、まあ、最も、まあ、企業さんとして負担が少なく、はい、効果的な手段を、まあ、社内で検討していただければと。
例えばどういうもの
ですか？まあ、例えばですね、社内メールを使うとか、はい、朝礼とか、はい、研修、
あ、そっか、
はい、と、まあ、ウェブ会議などですね、はい、あの社内で、効果的な方法を検討していただきたいと。で3つ目として、まあ、従業員への啓発ですね。はい、で4つ目として、まあ、警察へ強要結果を連絡していただければと。
はい、
で、まあ、あの実際使われる啓発ツール提供データについてご紹介させていただきます。
どんなものがあるんでしょうか？
はい、一つ目がね、偽警察詐欺、警察庁推奨アプリの説明動画というのがあります。約6分30秒なんですけども、
はい
はい、で2つ目として、企業の方が指導していただける指導者説明用スライド、
はい、
でこちらはあの説明用原稿もありますので。
そうなんですね。
はい、で3つ目として、まあ、その説明を受ける方用の受講者用スライドですね。
はい、
まあ、この説明用と受講者用セットで利用していただければと思います。
はいはい、
であと、まあ、実際に、使われた偽警察官動画ですね。1分50秒なんですけども、実際の犯人の音声入り動画と、
そうですか、
はい、と、まあ、警察庁推奨アプリのチラシですね。はい、で仮想体験ツールチラシデータというのもありますので、
はい
はい、こちらはあの大阪府警と、まあ、加賀サイバーセキュリティセンター、大阪府立宮古島工業高校さんが提供してもらっている分なんですけども、
はい、
まあ、そういったものも活用していただければというふうに思います。
これ体験できるということですね。
そうなんです。実際に、
あ、これは大きな経験ができますね。
そうですね、相手の手口を知っていると全然落ち着いて対応できますので。
はい、そう思います。そうなんですね。それも全部含まれているんですね。
はい、まあ、こういった啓発ツール提供データのダウンロードは、兵庫県警のホームページから可能となっております。
はい、
ホームページで一番上にあるバナーというところがあるんですけど、はい、そこに特殊詐欺被害激増中というのがありますので、
はい、
まあ、そこからですね入っていただきますと、はい、左下に従業員を詐欺から守ろう運動という項目が出てきますので、
はい、
そこをクリックしていただけますと、はい、あの提供啓発ツールというのがダウンロードできるようになってますので、
はい
はい、またあの詳しくはですね、三田警察署の生活安全課まで遠慮なくお問い合わせいただければというふうに思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。それでは最後に、リスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、先日高市総理からも特殊詐欺の被害は、まあ、過去最悪を更新し続けており危機的な情勢とのコメントも出ております。三田市内での特殊詐欺被害状況は本年6月末時点で60件と、前年からプラス21件
増えてますね。
被害金額は約4億5300万円と、前年と比べてプラス2億6200万円と
倍以上ですか。
もう大幅に増加しています。従業員の皆さんを守るためにもぜひご協力をお願いいたします。
はい、わかりました。ありがとうございました。またこの1週間よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をお伺いしましたのは三田警察署の野上副署長でした。三田警察オンラインでした。